ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイリメンバード今回はですね、2019年のライブ始め2本やりましたけれども、その中のリーダーライブ一発目ということで、小川町リディアンでのピアノ若井優也さんとのデュオ、そして9月にリリースしましたソロの、ソロリリースツアーということで選びました。はい、ということで、今年もライブが始まりましたけれども、まずライブ始め一発目ですね、は、ボーカルのエマさんのライブでございました。はい、こちらは六本木アルフィだったんですけれども、ピアノが瀬田さん、そして、チェロが織江さん、そして私、そしてボーカルエマちゃんということで、初組み合わせの4人だったんですけれども、エマちゃんとの、ライブも約1年ぶりですかねということで、非常に楽しくやらせていただきました。
はい、
そして今週の前にメンバードに選びましたピアノ若井優也さんとのデュオ、小川町リディアンでのライブでございました。
はい、
今年のリーダーライブ始めということで、若井くんとのデュオ、そして、リディアンでの、若井くんとのデュオは2度目だったんですけれども、前回のすごくこういい感触っていうのも残っている中で、今回も完全生音でやらせていただきました。
はい、
前回のですねデュオのライブっていうのが自分としてもすごく色濃く残っていたので、選曲もですねリディアンの、素晴らしいこう響きとも、すごく合っていたように思いましたので、その選曲を、大幅には変えずにやらせていただいたんですけれども、また前回とはこうぐっと深まったというかね、いうふうに若井くんと世界が作れたかなと思っております。
はい、
若井くんとこう一緒にやっていると自分がもっとこうなりたいなとか、こういう音を出したいなとかいう、こうイメージがすごくできるというかね、そういうものをいつも、いただいております。そして今週のマイリメンバードもう一つ選びましたけれども、ソロのリリースツアーということで4カ所回らせていただきました。
はい、
まず初日は浜松のハーミットドルフィンですね。ハーミットも久しぶりに、行ったんですけれども、ハーミットの素敵な空間でソロっていうのはですね、前からやってみたいなというふうに思っていましたので、それがまず実現したこと、そして、ハーミットがこう初日のライブですごく良かったなというふうに、思っております。
はい、
オーナーであるねダンさんのエネルギーっていうのもすごくこう感じながら、あとお越しくださいましたお客様にこうすごく初日の後押しをね、していただき、緊張はしましたけれども、すごくいい初日を、切れたように思っております。
はい、
そして2日目は名古屋に移動しまして、こちらはとあるご縁で紹介していただいたんですけれども、CBC ラジオ、渡辺美香の What a Wonderful World というね、渡辺美香さんの番組にゲストとしてお招きいただきました。
はい、
ミカさんはですね、この日が初めてお会いして、そしてセッションも番組の中でやらせていただいたんですけれども、すごく素敵な方で、もうあっという間にこう私の心をわしづかみしていただきまして、いろんな意味でセッションも、あとお話の内容っていうのもね、すごくこう的を得たというか、私がこう話したいことをうまくこう引き出していただいて、とても楽しい収録になりました。
はい、
そしてこの日は2日目のライブということで、名古屋ドキシーでございました。
はい、
ドキシーはですね、去年の春に初めてのバイオリンソロツアーをやった時にやらせていただいて、2度目だったんですけれども、ドキシーは本当にすごく集中できる空間というかね、雰囲気もそうなんですけれども、そんな意味で、2日目ぐっとこう初日とはまた違う空気感の中で、やらせていただきました。 やっぱりこうやって、初日2日目とやっていると、あの場所が変わってるだけなんですけれども、
うん、
あのやっぱりその場所ってすごく大事で、
うん、
そしてあとはあのお客様ですね、お客様のこう集中力っていうんですかね、もう本当にあの皆さん一生懸命、私の音にあの耳を傾けてくださっているので、うん、その空気感の中でこそこうできているなというふうに、非常に実感した2日目のライブでした。
はい、
そして1日ですねお休みをいただきまして、その翌日はですね大阪に移動しまして、大阪のジャズオントップでのライブでした。
はい、
こちらもですね昨年の春のツアー以来、2度目のバイオリンソロライブということでやらせていただいたんですけれども、うん、あのジャズオントップは本当にすごく、アットホームなね空気感なんですよ、
うん、
なので、非常にこうリラックスして、やらせていただけたなと思っております。
はい、
この日はですね、うん、ボーカルの田中理香さんもねあのフラッと、聞きに来てくれたり、
うん、
やっぱり一人でずっとやっているので、顔見知り の, あの親しいこうミュージシャンとかがあの来てくれるとすごく自分的にもホッとするようなそんなあの気持ちも、いただけた、大阪のライブでした。
はい、
そして最終日はふるさとであります神戸クレオールのライブでございました。
はい、
クレオールはですねこちらもバイオリンソロをいつかここでやりたいなというのがすごくありまして、
うん、
実現してまずすごく良かったなと思っています。
はい、
クレオールでは完全生音でやらせていただきました。うん、もうよく知っている顔の皆さんから初めて聞いていただく方までたくさんのあの方に来ていただいたんですけれども、うん、あのまたこうふるさとでのバイオリンソロっていうのもまあ格別なというか特別なこう思いでやらせていただきました。
はい、
それとやっぱりこう4日間、まあたった4日だったんですけれども、うん、あの本当に、1日1日がすごく濃厚で、まあ、弾いてる時間だけじゃなくてそのやっぱり前後っていうかね、特にまあ、 あのライブの前のこう自分のいろんなこう心境からやっぱその一日のライブは始まっているので、
うん、
そういうものもなんて言うんでしょう、すごく、特別な4日間になったなという、うん、そんなあの、思いも巡らせながら弾かせていただいたあの最終日の、クレオールでのライブだったように思います。
はい、
4日間ですね本当にあのたくさんの、お客様にお越しいただきまして、で皆さん本当にあの私の想像している以上に一生懸命聞いてくださって、うん、本当にそのエネルギーもたくさんいただきながらあのソロもできたなと思っていますので、
うん、
またあの前回の昨年 の, あのツアーよりはさらにこう前進できたかなというふうに、今振り返っております。
はい、
東京からもねあのたくさん、来ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではお便りをご紹介します。今回のお題は細川さんからのリクエストで、舞子さん不在で舞子オリジナルを演奏するトリビュートライブをやるとしたらどういうミュージシャンの組み合わせでどのオリジナルを聞きたいですか。
こちらはツイッターから、こういう答えで合っているのか分かりませんが、月影を上野山恵里さんのピアノと金原千恵子さんで、嵐さんからいただきました。嵐さんに1スマイル差し上げます。
嵐さんありがとうございます。
ありがとうございます。
これまた珍しい組み合わせですね。
うん、
金原千恵子さんっていうのはもうあの皆さんご存知だと思いますけれども、うん、超メジャーなスタジオの方でございます。
うん、
嵐さんのねこう幅広くこう聞かれている背景があってこういう組み合わせなんだなと思っております。うんうんうん、新井さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、舞子ハンク名門さんこんにちは。小学生の娘に学生時代の写真を見せたら、父ちゃんってやばい人だったんでねと言われている復刊です。仕事に追い詰められ著名率激減ですが、昨日はストリングスに行っているはずです。幸せなライブ始めになっていると信じたいです。さてお題です。あ、その前に前回のお話はネタですので、私はヤバい人ではありません、かっこ笑い。戻りまして、舞子班不在中のスペシャルライブですが、実は細川さんと同じようなことを前から考えていましたのですぐに思いつきました。太宰由里さんアレンジとピアノで、平松かなさんのバイオリン、 山本玲子さんのビブラフォンという構成でダイアログが聞きたいです。ふっかんさんからいただきました。ふっかんさんに一スマイル差し上げます。ふっかんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、ふっかんさんのこう好きな方がこう、もう大集合という感じですけれども、きっとね、肝は太宰ゆりさんアレンジとピアノなんだろうなと思います。ふっかんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらは Facebook から。舞子さん、久米門さん、こんにちは。酒井真希夫フルート、山田孝子ピアノデュオによる月影が聞きたいです。昨年11月11日代々木ナルデのトリオライブで牧代さんと月影演奏していると思いますが、その日は風邪のため聞き逃し、非常に残念な思いをしました。その時のピアニストは確か岸沙耶香さんだと思いますが、そしてお休み明けには舞子さん、孝子さん、牧代さんによるトリオが実現することを願っています。その時ももちろん月影が聞きたい。けいちゃんさんからいただきました。けいちゃんさんに1スマイル差し上げます。
けいちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、牧代ちゃんとさやかちゃんとのトリオライブの時は月影やったと思います。
うん、
最近ね、牧代ちゃんとタカポンも初共演果たしたということなので、またそんな機会があったらいいなと思っております。
はい、
けいちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらも Facebook から。舞子さん、久米門さん、こんにちは。まだ今年は舞子さんライブに参戦できてませんでしたが、これの収録後、1月18日の代々木なるが初舞子となります。さて、お題です。実はお題と関係なく、自分で提案したのに、こういう書き出しもどうかと思いますが、笑い。自分は宮野博樹さんと伊藤志功さんのデュオライブを聞きたいと常々思っていました。言うまでもなく、鉄板トリオのメンバーですが、ライブで壮絶なソロの応酬を聞くたび、もし舞子さんが入らないで徹底的に二人でやり合ったらどうなるんだろうと毎度思ってしまうからです。過去にデュオをやったことあるのかな。曲は月影、もしくは風音を聞いてみたいですね。細川修一さんからいただきました。細川さんに1スマイル差し上げます。細川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、このね、配信の時にはもう細川さんにお会いできてるんですね。
うん、
宮野さんと志功ちゃんのデュオライブということなんですけれども、一回やったことあるらしいですよ。
へ、
私が、志功ちゃんに宮野さんを紹介して、初トリオをやった後に、やったみたいですね。
うん、
でも私が思うにあれだと思います。意外に2人だとそういうやり合うライブにならないんじゃないかなと思いますね。やっぱりそういうのって本当にそれが2人なのか3人なのかとか、それは私がいて2人がこう脇にいるからそうなるのかもしれないですね。まあ分かんないですけどね。細川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
神戸のソロライブの興奮冷めやらぬという感じですが、あっという間に週末になりますね。そのソロライブツアー最終日は満員御礼の神戸クレオール。会場前に御影のあたりから幼稚園の坂道を登って、御影山手の海が見える場所あたりを回ってきました。そしてライブ開始。アルバム未収録のラフィエスタから始まりましたが、この曲は聴きたかったファンが多かったのではないかな。そして前半最後のバルカンテール、後半の和音を重厚に聴かせた展開がこの曲の原点を思い起こし、東ヨーロッパの土着的な風景を思い起こされました。続く後半最初のオールブルース、名前の通りですが、こちらは70年代くらいのアメリカ南部の泥臭いブルースが思い起こされ、同じ和音でもこれだけ表現が違う、バイオリンの表現力の広さを改めて感じました。もう一曲、インナセンチメンタルムード、インプロビゼーションから少しゆっくりめなテンポでしたが、あまり重くなりすぎず、生音だったこともあり、細かな音の震えまで感じることができました。この曲の歌詞の通り、心の揺れみたいなものをよく表現していたと思います。アンコールの茜の花咲く頃に、これはもういろんな思いで涙もの、言葉にしない方が良さそうですということで、少しまとめて感想でした。お題です。舞子さん不在で舞子オリジナルを演奏するトリビュードライブをやるとしたら、どういうミュージシャンの組み合わせでどのオリジナルを聞きたいですか。ど真ん中のお題が来てしまいましたが、まずかなり先輩のミュージシャンと鉄板の2人は除くことにして、自分としてはゲンカルを含む大編成で聞きたいですね。そのゲンカルは入山ひとみストリングスカルテットか千鳥カルテットのどちらかで、これは曲によって選びたい、 例えば月シリーズやモーションブルーだったらストリングスカルテット、アンサンブルやブレイクインザレインや夏木だったら千鳥かな。パーカッションはやっぱり服部めぐみさん、かっこ舞子さんの曲ではないけどバルカンテールだったらハンガリー好きな相川ひとみさん、ベースにはゆきちゃん、そしてフロントはビブラフォンレイコさんしかいないでしょうね。ピンポイントですがギターはファルコンで、ボイジャー、月影、飛び立つ水鳥なんて良さそうで、問題はピアノ、大編成&アレンジ力ということを考えるとタカポンの力強さか、若井さんの統率力か、太宰さんのワールドか、すみれさんのひらめきか、これも選べないので一番年上の人に点点点、あ、いや妄想が広がるばかりなのでこのくらいにします。笹ポンさんからいただきました。笹ポンさんに1スマイル差し上げます。
笹ポンさんありがとうございます。
ありがとうございます、
そして神戸クレオールでのライブお越しくださいましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あの前に御影のあたりに行かれていたとは知らなかったので、びっくりですね。
はい、
はい、懐かしいです御影。そして笹ポンさんのお便りなんですけれども、大編成いいですね、
うん、
私もあの自分がもし弾かずに聴くんだったらなんかゲンカルとかあのそういうちょっと大きい編成とかで聴いてみたいなと、あの自分のオリジナル関してはあのすごく思うので、うん、いいなと思います。
はい、
笹ポンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらは Facebook から、月影を井上メイクのギター、大野彩子さんのピアノ、安川大輝さんのベースで聴きたいです。福地正史さんからいただきました。福地さんに1スマイル差し上げます。福地さんありがとうございます。
ありがとうございます。
福地さんの大好きな人が勢ぞろいという感じで、うん、やっぱり皆さんね、あのまあ当たり前ですけれども、
うん、
自分のね好きなあの音楽家の方にやってもらいたいと思うものなんだなと思います。うんうん、福地さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から、舞子さん、くめもんさん、こんにちは。ソロツアーお疲れ様です。お題ですが、茜の花咲く頃にをバイオリンの所作が好きなもう一人のバイオリニスト倉谷木村さんのバイオリンと、以前のデュオで印象に残っている広田珠美さんのピアノと、ウィリアムス博子さんの歌で聞きたいです。歌詞は森本香里さんにお願いしちゃいましょう。あの曲、広田珠美さんとのデュオアレンジで聴いてから、歌詞付きで聴いてみたいなと思っていました。トリビュートになりますかどうか。勝手な妄想ですみません。まだまだひとみさんとのツアーも続きます。お体ご自愛ください。レモンアンパンマンさんからいただきました。レモンアンパンマンさんに1スマイル差し上げます。
レモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、クラッシャーさんとタマちゃんは、
うん、
すごくイメージつきますね、うん、合うんじゃないかなと思います、うん、そして、今回のお便り初の作詞家が出てきましたね、うん、作詞家というかあのヘアメイクアーティストですけども、うん、森もっちゃんも登場したということで、はい、レモンアンパンマンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらも Facebook から、遅くなってしまいましたが、舞子さん、くめもんさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今回のお題、舞子さん不在で舞子オリジナルを演奏するトリビュートライブをやるとしたら、どういうミュージシャンの組み合わせでどのオリジナルを聞きたいですか、ですが、パーカッションの畠山優さん、ベースの矢島裕二さん、ピアノの扇谷健人さんのトリオ悠々健人での月影を聞いてみたいです。そのお三方はリズムが抜群なので、アドリブや後半部分の盛り上がる箇所もノリノリで演奏されるのではないかと思います。一方で、バースウィズユーや茜の花咲く頃にのようなしっとりとしたバラードもどのように解釈して表現してくるのかも聞いてみたいところです。野田武さんからいただきました。野田さんに1スマイル差し上げます。野田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そして今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あ、なるほど、これもまた新しい組み合わせですね、
うん、
そしてやっぱりオリジナルは月影が一番人気ということで、
うん、
まあ ね一番やっているというのもありますけれども、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から、ツアー日々の深まり具合素晴らしかったです。そんな時を共に過ごせた喜びに未だに魂震えてます。至福の5日間でした。ありがとうございました。国母信之さんからいただきました。国母さんに1スマイル差し上げます。
国母さんありがとうございます。
ありがとうございます。
国母さんはですね、今回のツアー全部、来ていただきました、
うん、
一人でね、こうステージに立っているので、もはやもう私は国保さん同士だというふうに勝手に思いながら演奏させていただきました。もうたくさん、はい、支えていただいて、そして共有していただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次のお便り、こちらはツイッターから、中地帝王秀明、伊藤志子、宮野博樹でモーションブルー、小賀ちゃんさんからいただきました。小賀ちゃんさんに1スマイル差し上げます。小賀ちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、これは、いいでしょうね、すごくイメージできるというかね、いう感じがいたします。小賀ちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
年が明けてしばらく経ちますが、ツアー含めて内容の濃い大事なライブが続いた新年でしたね。個人的には1月6日の若井さんとのデュオアットリディアン聞かせていただきました。年末年始で少しブランクがあったなんて思えない、とても密度感のあるライブで、年始めからすごいものを聞いてしまいました。若井さんの音の繰り出し方、リズム感、ダイナミックレンジ等、圧倒されました。もはや当たり前の感覚となってしまいましたが、ピアノとのデュオということで、今まで何人かのピアニストの方との組み合わせを聞いていても、やっぱりそのどなたにも当てはまらず、独自の世界、あの畳みかけるようなセッションは必聴というか、視覚的にも見る価値がありました。舞子さんの音楽ツールの大事な一つを感じ取ることができました。ツアーの方も盛況だったようで、またラジオ放送の方も聞かせていただきました。セッションはもちろん、舞子さんの音楽観や歴史を知ることができて面白かったです。以前バイオリンという楽器一つだけでツアーができたらと言っていたことが本当に実現していて、改めて感心する次第です。さてお題ですが、寂しい部分もありますが、でもこういった局面にならなければ出てこなかった面白い発想ですので、前向きに捉えて考えてみました。そもそもオリジナル曲となると、どうしてもバイオリンパートが主旋律になるので、ここをそのままか、あるいは違う楽器にするかで可能性が無限大に広がりますね。ということで、もう楽器編成はそのままで、バイオリン部分をそのまま違うバイオリニストにやってもらうだけで楽しそうですね。具体的な名前は出てきませんが、ジャズではなくクラシックのバイオリニストに弾いてもらうのは拷問になってしまうでしょうか。先日のラジオでも言われていたように、昔舞子さんがとても苦労したのと同じで、全く勝手が違うのでしょうね。ではこの後、代々木なるにてレガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。
レガートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして若井くんとのデュオリディアン来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてまたこの収録の後にお会いできるんですね。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
レガートさん書いてくださっているように、クラシックのね、方に弾いてもらうのすごくいいなと思いますね。まあその場合はもちろん、アドリブパートはなしで、書き譜をこう書いて弾いていただくっていうのがすごく美しくていいだろうなというふうに、勝手に妄想しておりました。
はい、
レガートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここでお知らせです。西山ひとみさんとのデュオでツアーに参ります。1月25日金曜日、名古屋ウィズ、18時半開場、19時半開演。1月26日土曜日、京都ヨウ、18時半開場、19時半開演。1月27日日曜日、大阪ラブリーホール大ホール、13時15分開場、14時開演。お誘い合わせの上、ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第340回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。